皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきた壁第264回です。
はい、
5月も最終週になりましたね。
え、今日264回なの？あ、ごめん、話始めたのにな
んで？
いや、264ってなんかあったかなと思ってふっと考えたら風呂敷じゃねと思った。264で風呂敷じゃねえと思った。
いや、まあ、確かに風呂敷だけどよ。だけど、だから何という感じではあるけれど。
そう、それだけ。ごめん、はい。話を遮ってまで言うことじゃなかった。
まあ、いいですけれども。前回の話の中で、もう今日は喋らないってうさこが言ってたネタがありましたけれども、
何？
ホワイトグリーンの話。
ああ。ホワイトグリーンの話なんだっけ？私何喋ろうと思ったんだっけ？特に中身ないんだよな。いや、特に何にもないんだけどな。私何喋ろうとしたんだろう。
知らんわ。
いや、私ね、ホワイトグリーンってな、しぶちゃんもいんじゃん、うちの会社に。
うんうん。
で、なんかしぶちゃんも辞めるらしいよ、みたいな。ちょっとさ、チラッと言ったけど、なんかね、うん、やっぱり辞めないとかね、やっぱり辞めるとかね、もう、どれが本当の噂話だかがさ、わかんないわけよね。まあ、さ、なんか噂話って怖いね。まあ、なんていうの？最初は本人が言ってたよって誰かが言ってたんだしけど、
うん。
そう、本人が言ってたよっていう人の言い方とかさ、その回り回ってさ、うん、話が違ってくるじゃん、ちょっとずつさ。ああいうのって。
いわゆる伝言ゲームだよね。
そうそうそうそう。
どんどんね、少しずつ話がずれていくというか、喋ってる人の願望とかさ、だからそういうバイアスがかかってくるから、
うん、
間に何人か入ってくると、もうそれがあたかも真実かのように、伝わってしまうというね。
うん、そうなのよ。で、最後の最後に言ったらさ、全然違う話になってるっていう。
おそらくしぶちゃん本人に直撃してみたら、
うん。
へ、何のこと？みたいなね、感じになるかもしれないけどね。
うん、多分ね。
まあ、それは自分も働いてた頃、そういう噂というかさ、
うん。
うん、どこまで真実かわからん話っていうのは結構、うん、みんなこそこそ喋ってたけどね。
あるよね。いや、もうさ、どこの場所でも、どこの時代でもそうだけどさ、噂好きのおばちゃんって絶対いるじゃん。
会社でなくてもね、学校でもそうだしさ。
うん。
小学校だろうが高校だろうがさ、だいたいグループ内でそういう話が出たりとかさ。
うん。
まあ、いろいろありますわな。まあ、一般的には女性の方が、そういうね、噂話好きっていうイメージも強いけれども、案外男性どうしてもね、喋る場合あるし。うかつにね、そういう噂話をね、信用しちゃいけませんので。
そうだね。なんだろうね。人によるのかもしんないし、男、うん、女って変わってくんのかわかんないんだけど。
うん。
なんかさ、例えば、まあ今の話だとさ、本当こそがわかんないような話になってるじゃん、今。
うん。
で、それをさ、本人に聞かず、その本当か嘘か分かんないような話、まあなんか妄想っていうか想像っていうかさ、
うん、
その話で盛り上がるんだね。それってさ、男もそうなの？
結構あったりしたよ。まあもちろんね、個人差はあるけれども。
本当。
案外ね、上昇志向のね、強い人が、例えばその上司の噂話とかさ、
うん、
あるいは職場の方針とかさ、いやいや、こういうね、組織改革がありそうだぞとかさ、
うん、
そういうことをね、聞きとしてね、喋ってたりしたよ。
本当。
自分はまあね、聞くだけは聞いてたけど、まあそもそもそういった話すほどのネタ持ってなかったから、まあ話聞いて、ああそうですか、すごいですねぐらいのね、まあその程度のリアクションでね、うん、終わってたけど、
うん、
全くね、聞かないとか頭から否定すると人間関係ね、ちょっとギスギスしちゃうんで。一応は聞く。 で、はあ、はあ、そうなんですね。それはすごいですね。みたいなさ、あたかも感心したかのようなふりをしながら聞くということをね、よくやってましたけれど。社交辞令と言いますかね。大人の対応ということで。
うん、
でも、まあ、大体みんなそんな感じじゃないですかね。
どうなんだろうね。
ある程度はね、周りに合わせざるを得ない部分もあるけどね。
うん、
まあ、でも、ね、職場内の噂話っていうのも後で振り返ったら、まあ、大したことないというかさ。
そうなのよ。
そういうことが多いし、あとさ、まあ、誰と誰が付き合ってたとかさ。誰と誰が別れたとかさ、うん、まあそういう話なんかやっぱりみんな喜んで聞くじゃん、
うん、
あるいはどこどこの部長とあの人が不倫してたとかさ、
そうだね、
もうそういうことを言うと目の色変えてね喜んで聞く人いるもんね、
いるね、
うん、一定数います
いるし、なんかそういう情報さ、なんだろうね、なんかさ、お店のサービスカウンターでもなんでもないけどさ、なんか情報が集まってくるような人っていいんじゃん、うん、どっからそういうネタ仕入れてくんだろうみたいなさ、
不思議だよね、
うん、
そういう話聞くたびにさ、職場内で付き合うのやめとけよといつもね自分は内心思ってたけどね、
まあね、絶対隠しきれないもんね、
それがさ、うん、うまくいく分は全然いいわけですよ、
うん、
うまくいかなくなった時がさ、
うん、気まずいね、
気まずいよ。自分自身は職場内恋愛って一回もしたことないんですよ。
うん。
周りにいろいろあってこうトラブルを見てたからやばいなと思って。うん、だ自分の結構仲がいい男性の友達が、やはり職場内恋愛して、
うん、
両方ともね自分知ってて飲み行ったりもしたことある二人が、何年か後に別れたとかさ。
うん。
あるいは別の人が、結婚して、自分結婚式も行って、で、子供も生まれて、生まれた子供をわざわざ自分の職場まで、連れてきて見せてくれて、こんなに大きくなりました、とか、うん。で、数年後に別れて、とかさ。
へぇ、
で、やっぱり自分男性側の友達だから、その相手に対してはね、特に何もないんだけれども、その別れた後に何年か後に、もしその相手の女性と同じ職場になったりしたらどうしようかとかさ。
うん。
それはね、ちょっと不安でしたよ。まあ、結果的にそういうことはね、ならなかったけれども。でも、もしそうなったらやりにくいじゃん。
まあね。
向こうもね、そうだと思うんだよね。元旦那のさ、友達とかさ。いや、そういうのあるからさ、やっぱり職場内恋愛、まあ、するなとは言わんけどさ、するんだったらもうね、本当にきちんと。結婚してね、もう別れることがないように、もうハッピーな日々を送っていただきたいですよ。
そうね。
本人たちだけじゃなくて、周りがさ、大変なことになるから。うん、本当に、うん。まあそういう例をね、独身の頃何回も見てきてたんで、自分は職場内恋愛は一切しませんでした。必ず職場外の人でしたね。
まあね、付き合っても別れてもね、別に支障ないもんね。
そうそう。で、職場内だったらいくら隠してもね、やっぱり自然とバレるよ。
そうね。
なんとなく二人のこのさ、喋り方とかさ。
うん。
ちょっとなんか違う雰囲気っていうのはやっぱみんなね、結構敏感に感じ取るからね。
うん。
なかなか隠し合わせないですよ。
そうなるわね。
まあそれでもね、やっぱり好きになったらそれは仕方がないからさ。
うん、
皆さんね、頑張って付き合うんでしょうし、まあ逆に最初からオープンにする人もいるけどね。隠したりせず。
そうね。まあそっちの方がいいけどね。
隠してて、例えば、ね、日曜日にデートとかしてた、ね、してて、で、そこでパタッとたまたま同僚と会ったりしたらさ。
うん。
お互い気まずいじゃん。
うん。
こっちからしてもさ、なんか見てはならないものを見てしまったな。うんえ、あの二人が、みたいなさ。
そうだね。
うん。支障なければオープンにした方がいいし、オープンした以上は、きちんとね、付き合ってくださいよと。
うん。
いうことはね、言いたいですけど、まあもう幸い自分は職場内恋愛とか一切、もう縁がない世界になりましたから、まあいいんですけれども。
うん。
うん、というかもう恋愛自体にもうほら、縁がなくなっちゃったからさ。
まあね。
縁があるとかいうのは冗談でも言ったらまずいから言いませんけど。
うん、なっても言わないしね。
言わない言わない。彼女ができたっていうことがあったとしても絶対言わない。
そうだね。
ましてポッドキャストでそういうこと言おうものなら。
いやー、なんかもう社会的にもう抹殺されるんじゃないの。
まあでも知らんけど、いっぱい番組があるわけだからさ。
そうね。
そういうことを番組内で告白して、いや、自分ちょっと浮気しちゃいましたとかさ、言、うん、う人いるんだろうね、きっと。
恐ろしいね。
ね。
ポッドキャストなんてずっと永遠に残るのにね。
いや、もちろん自分聞いたこともないし、ね、検索して聞こうとも思わないけれどもさ、そういうのは。
うん。
それはもう、個人の責任で配信してくださいよという感じだけど、
うん。
ね、まあもちろん YouTube とかでもね、あるんでしょうけれども、ちょっとそういうのをね、全世界に向けて発信するというのは、まあ勇気と言うべきか何と言うべきかよくわかりませんけどもね。
うん。
それは個人の責任でね、まあオープンにするにしても、隠れてこそこそするにしても、
うん。
あくまで個人の責任でやっていただいて、後でトラブルがあった時にはね、自業自得だと。
うん。そうね。
なんかね、うん、最近も、なんか芸能人が不倫で、ね、なんか報道されて、あんま詳しく知らんけど、来年の大河ドラマを降りたとかいうね、話も聞きましたけれども。
うん。
なんか大変よね。芸能人とかさ、もっと大変じゃんね。
ねえ。
実際のところはどうかわかんないけど、やっぱりイメージで売る商売だからさ。
うん。
なんか不倫とかさ、なんかそういうのが出ちゃったら。
うん。
恋愛が発覚したっていうのは別にいいと思うんだけどね。お互い独身でさ、うん、芸能人と我々を同列に語っちゃいけないんでしょうけどもね。
そもそもね。
別にね、自分やうさこにさ、彼氏彼女ができたとしてもよ。
うん。
別にね、文春法にね、狙われることもないだろうし。
そうだね。
週刊文春に出たとしてもさ、まあそれで、うん、ね、売り上げが伸びるかどうかもわかんないしさ。
誰って話だよね。
むしろ誰かわかんないからさ、なんか新しいアイドルかなんかと勘違いして買う人が出るかもしれんけどさ。
あれでしょ、私がさ、電柱の影からこっそり見てる後ろから電柱の影からこっそり撮られてんじゃん。
そうそうそうそう。なんかどこぞの怪しげな地下アイドルかみたいな感じでさ。売れるかもしれないけどね。まあもしね、これを聞いてる方、そう、うさこのね、恋愛事情知ったとしても、まあ週刊文春にね、リークするようなことは一応お控えください。
マジやめて。
文春がね、取り上げるかどうかはわからないけれども。
本当もうね、本当にね、もう本当にもうリークしたらもう本当はぶっ潰すから。
つうか、リークした途端、誰がリークしたかすぐ分かりそうな気がするけどね。少なくとも自分は知らないし。
すぐ分かるから。
ぶっちゃけ言うけど、自分はうさこの恋愛事情そんなに知りませんから。リークのしようもないんで。
言ってないしね。
もし近日ね、週刊文春にうさこが出たとしても、少なくとも私がリークしたわけじゃありませんから。ご安心ください。
はい。
ポッドキャスト番組の音楽がしっくりこない。
訴求力のある CM を作りたいけど、音楽の商用利用はめんどくさい。
新たにレーベルを立ち上げたが、ライバルに差をつけたい。
折れた前歯を差し歯にしたけど違和感がある。
ぜひ一度ジャックインレーベルにご相談ください。相談料無料。ご満足いただけなかった場合は他のレーベルをご紹介します。
イエイエイエイ。
あなたのジャックインレーベル。
話コロッと変わるけど、今その電柱の影っていう話を聞いてふと思い出したんですけど、
うん、
以前も言ったけどさ、名古屋のシネマスコーレに行った時にね、イベントで、
うん、
うさこがその電柱の階からね、自分やなおさんたちをじっと見てたっていうのが、本当にあったんですけれども、昨日だったかな、シネマスコーレの X 見てたら、シネマスコーレの向かい側のビルがあったじゃないですか。カフェとか飲み屋とか入ってた。うん、あれ、もともともうビルが古かったから、少し前に、もう営業停止、完全な空きビルになってたけど、完全に取り壊されて、さら地になってて、その写真を上げてたんですよ。
え、そうなの？
うん。 あの、シネマスコーレのアカウントで見ていただいたら出てますけど、だから、あの、スコーレ、うん、スコーレのビルはちゃんとあるんだけど、あの、向かい側のビルが完全にさら地。なんかすごい風景になってて、いや、あのビルの奥にあったあの、路地裏のマダハリっていうお店で、あの、お昼食べたりとかさ、あと、映画終わった後あの、前の屋台みたいなところであの、台湾ラーメン食べたりとかさ、してたけどね、お酒飲んだりとか。あれ、もう全部建物ごとなくなっちゃったんだ、ということをね、写真見て、ちょっと諸行無常でしたよ。
そうなんだ、なんかね。
まあ、後でね、検索してみてください。スコーレのアカウントでアップされてましたから。
はい。
まあ、いずれね、まあ、あの場所ですか、新しいビルがね、建つんでしょうけどね。もう駅前で場所いいから。
まあね。うん、
ね。いや、それにしてもね、うん、あ、なんか、何年もずっとあの辺りうろうろしてて、見たこともない風景になっちゃったな、というのはね、ちょっとショックでしたね。
そうね。
はい。まあ、名古屋近辺の方はね、機会があればぜひ、あの、行かれてみてください。
はい。
まあ、あの、スコーレが入ってるビル自体もね、1階に映画館で2階で、まあ、スコーレの別室みたいのがあるんだけど、あれ3階以上は全部空き家なんだよね、あれ。だから、ね、あそこ借りてるビルでしょうけど、あのビルも相当古いから、ね、今後どうなるか。ねえ。ちょっと不安ではありますけどね、あなたみんなビル古いからね。で、そういうの見てたらね、また名古屋行きたいなとかね、思ったりしてね。まあ、どっか機会があればね、またフラッと行くかもしれませんけどね。
そうね。
あと、まあ、もう一つ今思い出しついでに。収録日ベースの今日ですね。1年ぶりにあの北九州の若松にありますグリーンパークに行ってまいりまして。
はいはい。
去年のね、ゴールデンウィークにあのグリーンさんたち一家が来た時に、グリーンさんたちと自分とうさこもね、子供の日でしたよね、うん、5月5日か。
そうだね、うん。
あれ、入場料無料になる日だったから、もうめちゃくちゃね、子供が多い日だったんだけど、
うん。
あの、ひーちゃんがね、
うん。
カンガルーの糞をね、手づかみしてたというね、うん、まあ、有名な事件がありましたけれども。で、今、ちょうどね、あそこのバラ園のバラがね、6月の上旬まで咲いてるっていうのがあったんで、行ってきたんですよ。で、これインスタとかにもね、写真上げましたんで、まあ見ていただきたいと思うんですけど、まあ、ピークはね、過ぎてたけど、かなり広いバラ園で見応えありましたね。
うん。
で、平日だったけど結構ね、やっぱり年配のお客さんとか来てましたよ。
本当。
まあ行ってよかったし、で、たまたま今、下の娘がうちに帰ってきてたんで、もう娘はね、多分小学校以来じゃないかな、グリーンパーク行くの。下手したら十数年ぶりぐらいに行って、うん、バラ園行って、それからあのカンガルーの方も行って。だから最初はもう自分と娘ともうほぼ貸し切り状態でカンガルーのあそこ見に行って、
うん。
相変わらずですよ。あの中に人が入ってるようなあのカンガルーの寝そべり方。腕を組んでぐたーっとしてさ。
うん。
オスメス分かれてて、あの、うん、まあ、メスの方にね、入っていっても、触ってもね、相変わらず全然もう平気ですよ、みたいな感じだったんだけど、うん、なんか小さいね、子供のカンガルーみたいのが、まあ、2頭いて、
うん。
で、後で聞いたらそれ、ワラビーだったんだよね、隣の、あの、スペースにいる。あ、うん、そうそう、去年あの、うさこたちが来た時に、ワラビーが本来いる場所工事中で、なんか仮の、
うん、
あの、ね、建物みたいなとこ行って、あの、屋根の上にいっぱいいたじゃないですか、うん、ワラビーが。
100人乗っても大丈夫的なね。
そうそうそう、そう、うん。それが今もうちゃんとした、あの、猿山みたいな感じの、こう、斜面に作られたところに今、ワラビーがいるけど、あの、ワラビーも自由に動いてますということで、うん、もうそこ柵はあるけど、あの、隙間もだいぶあって、ワラビーそこくぐり抜けてきて、勝手に、その、カンガルーのところにやってきてるんですよ。最初それがね、フラット、あの、くぐり抜けて通路のところをね、歩いていったから、あの、びっくりして、子供のカンガルーが逃げたかと思ったら、うん、あ、これワラビーだから大丈夫ですって言われて。
え、喧嘩しないの？ワラビーとカンガルーって。
全然しない。
そうなの？
ワラビーはね、やっぱり人間警戒してて、こっちがある程度近づいたらも逃げるんですよ。触ることとかできないし、別にカンガルーたちも気がついてるけど、別、何もしないっていうか、もう慣れてるんでしょうね。こっちが近づいてもワラビーがそのあたりね、歩いてても、 相変わらずもう、ぐてーと寝てるか腹ポリポリ書いてるとかさ。
うん。
相変わらずあの、オスのカンガルーたちの頃行ったらさ、もうなんか固まって寝てたけどさ、あの寝っ転がって本当にさ、あの、お腹ポリポリ書いてる様子っていうのは、絶対これ、中、親父が入ってるよな、みたいなさ。まあ、うさこもね、去年見たからわかると思うけどさ、もう、相変わらずあれですよ。うん、人間臭いというかさ、
うん。そうだね。
あの、一頭だけね、メスのカンガルーとの間の柵のところをね、ひたすらね、右へ左へ飛び回ってるやつがいて、多分アピールしてるんだと思うけど。
ああ、なるほどね。
メスの方に行きたいんだろうけど、メスたちは何の反応もせず寝てるというね。このオスの悲しさをね、ちょっと見てしまって、うん、わかる。お前の気持ちは俺にはわかるぜと。思わずね、心の中でつぶやきましたよね。いや、そらさ、うん、おっさんばっかりのさ、ね、スペースにね、いるよりも、絶対メスがいるスペースに行きたいわなと思ってさ。
まあ、そりゃそうだろうね。
いや、本当に君の気持ちはよくわかるよ、と。あの、我が友を見たような気になりましたね。まあ、平日の午前中だったからね、本当に、ほとんどのお客は、もう年配の人、若干若い人もいたかな。
うん。
あとどっかの多分近くの中学校の学生たちがなんか集団で来てましたけどね。でどこ行くんかなと思ったら、あの去年ひーちゃんたちがあの遊んでたあそこの遊具のところ、あのでっかい滑り台とかさ。
ああ
。なんかあの辺りでキャッキャ遊んでたわ。
いいね。
中学生バラ園はね、あんま興味ないだろうしね。うん、そんな感じで一年ぶりに、あの、北九州の若松のグリーンパーク行ってきまして。本当にね、
うん、
まあ、車がないと行きにくい場所ですけれども、グリーンパーク自体の入場料が大人一人150円ですんで。
安っ。
カンガルーの方はね、また別料金はちょっとかかるけど、どっちしてもめちゃくちゃ安いんで、うん、あの、大人が行ってもね、あの、熱帯植物園とかもあるしね、見るところありますんで。お暇があればぜひね、うん、お入りいただければと思いますよ。まあそんな感じで今日昼間はね、グリーンパークで楽しんでまいりました。
いいね。
うさこはなんか楽しいことか面白いこととかなんかあります？最近。
ないね。いや、あの、こないださ、あの、こないだもさ、あの、家と会社の往復で何もないねって言ってたじゃん。
はいはい。
で、あの、昔はさ、それこそ、あっち行った、こっち行ったって結構旅行の話してたのに、最近行かないから、どっか行った方がいいよって言われてたじゃん。で、あの後さ、私いつもバスでさ、通勤してんだけど、バス乗りながらさ、なんとなしにその会話をふと思い出して、確かに、どこにも行ってないんだけど、いや、そりゃどっか行きたい気持ちはあるんだけどさ、特に、いや、別にって思って、で、その時にさ、思ったのが、私さ、今住んでるところがさ、
うん。
本当にさ、もう本当に、もう、大好きで大好きで、どうやってもちょっと住みたかったところに住んでるからさ、そこでもう満足しちゃってんだよね、気持ちが。
ほうほう。
だから、特にさ、どっか行きたい欲もないわけよね。で、なんていうの？なんかさ、いやもうこのなんかさって言ってる間にもうさ、何話すか忘れたんだけど。これ何秒かで今何話すのか、さっきまで覚えてたのに忘れたんだけど。
何ですかね、その記憶力がダダ漏れと言いますか、なんか耳からこぼれ落ちていくと言いますか。やばいですね。
頭で考えた瞬間もう喋ったもんだと思って忘れていくのかもしれんね。私の脳みそが。
人として大丈夫なんですか？それは。
いや、本当に、いや、本当にね、なんかたまにさ、いや、去年とかもさ、行ったじゃん。あの、みんなに会いに行ったじゃん。
はいはい。
あれもさ、すっごい楽しいんだよ。みんなに会えてさ、遊んでさ、楽しいんだけど。で、ああいう時ってさ、帰る時やっぱ寂しくなるじゃん。いや、もう帰るんだ。
そうね。
日常が待ってんだ、みたいな感じでさ。だしね、ちょっとウキウキしちゃってさ、帰るのに。あの土地や、また帰れるんだと思ったらさ、ウキウキして、 早く帰りたいってなるんだよね。それぐらい本当に大好きなところに住んでるから、もうね、本当、なんか気持ち、なんかさ、やっぱ、気持ちが、なんていうの、物欲あんじゃん。
うん。
気持ちが満たされてない人って、めっちゃ買い物するっていうやつあるじゃん。あれだと思うんだよね。私なんか気持ち的にここの土地に住んで満たされてるから、特にどっか行きたい欲もね、出てこないんだよね。本当に。
それはそれで素晴らしいことです。
うん。
住みたくもない場所に無理やりおるとか言うんじゃなくてね、本当に自分が行きたいところに行ってね、引っ越してそこに住んで満足してるんであれば、それはそれでいいわけで、ね、無理やり旅行に行く必要もないわけだし。
まあだからつってどこも行かないのはやっぱちょっともったいないなと思うからね、これからちょっとどっか行こうと思うけど。
まあ時間とね、お金に余裕があるんであれば。
うんうん。
でも、ほら、一年も旅行も行ってなければさ、まあそれなりに貯金増えたんじゃないですか。
いや、全く。
何使ってんだよ。
いや、日々の生活に追われて、なんかね、私、最近ちょっと始めた趣味に、お金かかってさ、そっちがね、お金かかる趣味を始めちゃったからさ。
はあ。
たまんないんだよね。好きあればなんかいろんなものをネットでさ、アマゾンでポチって買い物してさ。
それはちょっとね、ちょっとやばいかもよ。
そう、だから、それもあるのよ。そっちが楽しくて旅行行ってるより引きこもってそれやってる方が楽しいのよ。それもあるね。
まあそれもね、個人の趣味だから。あまりね、買いすぎない程度に、ほどほどに。
そうだね。うん、ね、
将来に向けてね、お金貯めとかないと。
そうね。まあなんか、あんまり私本当にさ、本当人としてどうかと思うけどさ、まあなんとかなんじゃねんくらいな感じでさ、あんまり考えてないんだよね。
そういやさ、昨日たまたまニュース見てたらさ、夕方、70代の男性だったかな、インタビューね、出てて、非常に本当にね、生活が苦しいと。
うん。
昔は何かの商売してて、月収100万とか軽く超えてたと。
うん。
でも、今もう本当に全然貯金もないんです、つって。で、アナウンサーの方が、どうしたんですかつったら、いや、ちょっと通ってたお店に女の子からね、いろいろ頼まれて、お金をどんどん貢ぐようになって、
うん。
で、ある日、ニュースを見たら、その子が捕まって、で、ふと我に返ったら貯金がなくなってました、というね。まあ、それ70代のおじいちゃんがね、言っててさ。まあ、その年で貯金がないっていうのはかわいそうとは思うけどさ。多分それ自業自得だよな、と思って。
そりゃそうだ。
いや、すごいわ、と思って、そこまで、ね。まあ、それは個人のお金だからどう使おうか自由ですけれどもよ、と。
うん、
思いましたね。
そうね。まあでも70にもなって、女の子にそんな全財産つぎ込むのもちょっとね、うん。
どう見てもさ、ねえ、30代イケメンとかだったらさ、本当に女の子が寄ってくるだろうけどさ。
うん、
まあ自分もね、この年だからわかりますけどさ、仮に今自分とこに女性が寄ってきたらさ、100% 下心ありきだよなと。これ罠だよな、ハニートラップだよなと絶対思いますよ。
そうね、まあ金目当てだろうね。
だってさ、お金以外にさ、ね、若くて美人な女性がさ、60代とか70代のじいさんにさ寄ってくるわけないじゃんと。
まあね、普通は ね、
うん、こっちが有名芸能人とかだったらさ、それはあれかもしれんけどさ、ただの一般人だしさ、うん、でもやっぱり男バカだからさ、言い寄られたらさ、鼻の下伸ばしてさ、ほいほいほいほい貢いじゃうんだよね、ということをね、昨日ニュース見ながら、いやでもあなたそれやっぱ自業自得ですぜ、と思いましたね。
うん、そうね。
人の振り見て我が振り直せて、私も気をつけたいと思いますけどもね。
私は別に、好きになったら年齢じゃないからさ、60でも70でも全然80でもいけるんだけど、別にお金目的なんかじゃなくさ、本当にいける、うん。いや、普通にいける。どうなんだろう、普通にいけるって言うのもどうかと思うけど、本当に普通にいける。
まあ、要は、その金が目的じゃないですよと、本当に純粋に好きですよということでね。
うん。いや、本当にお金、いらんくない？ と思うんだよね。
いや、だから別にね、本当に好きになったんならね、年齢関係ないと思うし、全然いいと思うんだけどね。
うん。まあ、ただ、本当にさ、ね、1億の契約でどうって、70のおっさんに言われたら、ちょっと考える。ね、1億か。
1億と言われたらさすがに考えるよね、やっぱり。
そうだね、ちょっとね。
うん。確かに心揺れるね。うん。
10
万とかだったらさ、いや、いいですって言えるだろうけどね。
いや、いいですって。
1億の誘惑が強いよな。
そうね、さすがにね。
まあ自分も1億のお金とか宝くじが当たらない限りはね、一生目にすることはないでしょうけど。
うん。
いや、でもやっぱり人間ね、お金はほどほどですよ。ないのは困るけど、ありすぎてもね、ろくなこっちゃないと思うんで。
そうね、まあそう思うけど、私別にあればあるほどでいいな。あればあるほど。じゃんじゃん来いって思うけど。
いや、もし来たらさ、もう本当に誰にも言わずさ、完全に内緒にしとかないと、うん、ちょっとでもそういう情報が外に漏れたらさ、
うん、
もういろんなあれやこれやがね、寄ってくるからね。
ね、急に家族増えるね、きっとね。
見たこともないおじさんとかおばさんがやってくるわけよ。どちら様ですかねみたいな感じのさ、戸籍取って調べてやろうかと思うような人たちがね、いろいろ出てきますからね。もう要注意ですよ。うん、まあ、その意味ではうちはさほど貯金もないし、別に親が財産残したとかいうこともなかったから、幸いでしたけどね。
まあ、普通が一番。
そう思います。ということで、今週もハッシュタグ一件だけいただいてましたんで、ご紹介しておきますね。
はい。
アポロさんからですね。令和7年5月24日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト。こちらでキタキタカフェ開けていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうもはやね、もうアポロさんお一人が聞いていただいてるんじゃないかという気がだんだんしてきましたけれども。
うん、いいのよ。アポロさんのための配信だから。
アポロさん一人にお送りするこのキタキタカフェ、うん、とか言ったらまあ他が聞いてる人からね怒られますけれどもね、今一回チェックしたけど、うん、今週はこれ一件だけでございました。
はい、
でそういうわけで今週も言いたいことは言いましたんで、このあたりで締めようかなと思いますけども、サコの方はよろしいですかね。
はい、はい、いいです。
はい、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。